はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月8日金曜日です。本日は第740回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何いかが残ってしまったらごめんなさい、悪気はなかったんです。不幸にこの番組を持ってしまったら、ぜひ今後ごひいきのほどよろしくお願いいたします。今回はですね、双葉郡飯舘村出身の漫画家さんを紹介したいと思います。漫画家のね、国広あずささんです。国広あずささん、飯舘村、震災前まではですね、マデイをですね、キーワードにですね、村づくりをしてきた村です。マデイっていうのはですね、福島弁でね、真面目なだとかね、丁寧なを意味する言葉なんですね。そして美しい村としてね、有名な村だったんですよ。しかし2011年のね、原発事故の時にですね、北西にですね、風が流れたんですね。それで30キロ以上離れてるですね、飯舘村にね、大きな被害を被ったんですよ。そんな村の出身の国広さんなんですね。詳しい経緯は残念ながらわかんないですね。漫画家として、作品、私が知ってる限りだとね、秋田書店の週刊少年チャンピオンにですね、読み切りね、そうですね、書き始めたのが2000年の頃ってことですね。そして2001年の12月よりですね、7人の7っていう作品ですね、週刊少年チャンピオンで連載開始するんですよ。で、全27話、ね、発表するんです。で、コミックスは3巻出ています。これはですね、今川康弘さんっていう方とね、その方の原作でね、そして組んで作った漫画でした。この作品のアニメ版はですね、2002年の1月10日からですね、2002年の6月27日までね、テレビ東京の方で放映されたんですね。テレ東京ということですね、この福島県で放映されなかったと思います。自分見たことなかったですしね、また自分も子育てで忙しい時期でしたからね、全然そちらもアンテナ広げることができなかったんですね。今回ですね、Dアニメストアにあったんでね、1話から2話までそこまで見ました。キャラデザインの原案がですね、吉崎峰さんなんですよ。吉崎峰さん、ケロ軍曹の方なんですね。ケロ軍曹は2004年頃からね、放映されましたから、その2年前にですね、吉崎峰さんのね、キャラクターが動いてるんで、ちょっとびっくりいたしました。中学校3年のね、ナナっていうのはね、キャラクター主人公ですかね、おじいさんの奇妙な発明でですね、7人の性格の異なるナナに分裂してしまうっていう話です。主人公のナナがですね、水木奈々さんが声をやってるんですね。顔が同じなんですがね、それぞれね、性格が異なるっていうね、後になってね、出ました、アニメのおそ松さんを見たときにですね、なんか似てるなって感じですね。で、その自分たちの世代だとですね、東秀夫さんのね、二人と五人に似てるなと思ったんですね。二人と五人。ちょうど週刊少年チャンピオンに連載された作品なんですよ。可愛い五人のね、が出てきますし、またあと、お色気もあるんですよね。先ほどこのアニメについてですね、アニメ化じゃなくてですね、アニメ版って言ったのはですね、漫画先に書かれてるんですよね。あくまで原作者、今川康弘さんがね、元になってこのアニメを作られてるからですね。今川さんっていうとですね、ギャグアニメのね、のレジェンド、名監督、笹原宏さんの門下生なんですよ。タツノコプロでね、勉強した方です。でミスターアジッコでね、監督をされまして、機動武道伝 G ガンダムで総監督とかされた方ですね。最近では NHK でね、おばあちゃんになったロボット、ワシも、ね、それも監督などもしてますね。シーンの7ではですね、原作、脚本、監督、それはシリーズ構成もしてるんですね。だから漫画のアニメ化じゃないんですね。あくまでアニメの方が、ね、中心って感じですかね。このアニメのね、方のね、キャラデザインが吉崎紀念さん ってことでね、元気な美少女でね、ちょっとお色気もあるっていうね、そういうこともありましてか、国広あずささんの方もですね、女性の漫画家なんですね。10代、20代の男の子はね、この子好みそうなですね、色気のあるね、女の子を描く感じですね。続いてですね、連載したのがですね、めっちゃキャンっていう作品です。これは原作はね、つくもしんさんって方なんですね。こちらは月刊少年チャンピオンに連載されたものです。築地で働く女子中学生の話なんですね。魚菓子の料理コミックなんですよ。魚菓子を舞台にしました料理コミック。つくもしんさんと言いますとね、江戸前の旬などでね、お寿司漫画の原作を書いた方です。その方と組んだ漫画とかですね。めっちゃキャンっていうのはですね、めちゃくちゃおキャンっていう意味らしいですね。おキャン。ね。今この意味わかる人いますかね？活発な女の子、おてんばみたいな感じの話、意味ですね。最初ですね、私このタイトル見た時ですね、キャンプ漫画かななんて思っちゃったんですね。ですけども、この作品ですね、またお色気が非常によく出てましたね。なかなか面白い漫画でしたね。全4巻コミック出ております。また同じですね、漫画家原作のね、つくもしんさんと組んだのですね、純粋門というですね、大人向けの料理漫画の方も作ってます。これはプレイコミックスの方で連載されたみたいですね。京都の料亭の若者がですね、東京の料亭にね、修行に出されるっていう話らしいんですね。ただ残念な私読んでないんですね。全一巻らしいです。それあと、ファミ通の方のね、ファミコンの方の雑誌の方に連載したやつで、ドデカヘドロンという作品。そちらの方もね、書かれているようです。1巻とか出てるんですかね。2巻の方は出てないみたいですね。ボンテージなね、巨乳な美少女。その登場出てきましたね。秋葉系のオタクの少年の前にこれが、美少女が出てくるんですよ。それは実は言いますと宇宙人でしてね。3冊目と宇宙をね、支配できるドデカヘドロンというのを巡りましてね。いろいろと事件が起きるって話らしいんですが、まあこれも読んでないんでわかんないです。2巻が出てないみたいなね、1巻だけ読んでも面白いかなと思ってちょっと手伸ばしてない状態ですね。多分ですね、この連載の頃にですね、アシスタントされていたのはですね、松浦だるまさんなんですね。松浦だるまさん。実写ドラマ化しました、重ねっていう作者の方です。キスしたね、相手のね、顔を奪うことができるっていうね、怖い、人気の漫画です。国広あずささんのところではですね、BGM 代わりにですね、階段を流していたそうなんですね。で、稲川淳二さんのね、朗読を聞きながらですね、アシスタントしてたらしいんですね。その際にですね、思いついた一つが重ねだったらしいんですね。そんな風なエピソードがあるみたいです。それあと、国広さんがね、書いた作品がですね、裸の美奈子です。コミック版、裸の美奈子。痛快ビッグダディっていうね、番組ありましたよね。あれに途中で出てきます、ビッグマミーっていうかね、美奈子さん。ね、その日常伝をですね、ね、ヤングチャンピオンに連載したものらしいですね。裸の美奈子はね、映画になったっていうのは知ってましたよね。コミック版があるっていうのはちょっと知らなかったですね。最近、国広さんはですね、ふるさとの飯舘村に関わることも多いらしいです。飯舘村のね、言い立て希望の里学園の生徒たちの詩集、希望の詩にですね、イラストを寄稿したりですね。またあと、言い立て村のね、小学生向けの社会科のね、副読本のイラストだとか、漫画だとかを担当したりとかしてるそうです。国広さんの絵ってですね、男女ともに好まれる絵だと思うんですよね。どんどんですね、国広さんの絵を使いましてね、言い立て村、それは草場郡のね、PR に使ってほしいなと思うんですかね。というわけでですね、今回はですね、飯舘村出身のね、漫画家のね、国広あずささんについての話でした。今ね、子育てされてるみたいですね。子育てが一段落したらですね、ぜひまたですね、連載漫画を描いてほしいな、というふうに思っております。はい。それではまた次回よろしくぴょん吉のお宅の話にお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。